11公共施設通信スポーツ協会朝霞地区一部事務組合だより寄付ありがとうございます。私たちの原稿10ページ。スポーツ協会から5つ。1、金時山トレッキングツアー。10月8日火曜午前6時30分に市民総合体育館集合。雨天決行。場所、神奈川県足柄下郡箱根町。対象、市内在住または在勤の18歳以上で健康に自信のある4時間程度歩ける方。定員40名抽選。内容、初心者向け日帰りトレッキング、軽食付き。費用6600円、交通費など。申し込み、9月10日火曜までに同協会サイトから。2、ヒップホップ体験教室。10月8日火曜、22日火曜、29日火曜、全3回。午後4時から5時。場所、市民総合体育館。対象、市内在住または在学の小学生。定員15名、抽選。内容、基本のステップ。費用990円。保険代含む初日集金。申し込み、9月15日日曜までに同協会サイトから。3、ボクシング体験教室全3回。1、10月9日水曜。2、16日水曜午後7時から8時。場所、市民総合体育館。3、10月23日水曜午後7時から9時。場所、ボクシングスタジオ1020、東北 2-30-1。 対象、市内在住または在勤在学の18歳以上の方。定員10名、抽選。内容、元プロボクサーによるボクシングの基礎。費用990円、保険代含む初日集金。申し込み、9月15日日曜までに同協会サイトから。サイトでの申し込みは同協会サイトへとあり QR コードがあります。4、市民スポーツ教室サッカー。9月21日土曜午前9時から正午。場所、総合運動公園。対象、市内在住の5歳から小学2年生。テニス、9月21日から12月21日までの土曜日、全9回、午前9時から11時、12月は10時から正午。場所、栄庭球場。対象、市内在住の小中学生。マレットゴルフ、9月25日水曜、午前9時から11時。場所、総合運動公園。対象、市内在住の方。少林寺拳法、10月5日から11月9日までの土曜日、全6回、午後1時から3時。場所、市民総合体育館。対象、市内在住の18歳以上の方。申し込み、費用など詳しくはこちら、同協会サイトとあり QR コードがあります。5、ミックスダブルス大会公式テニス。1、一般。10月20日日曜午前9時から午後5時。種目、初級、中級、上級。2、ベテラン。10月26日土曜午前9時から午後5時。種目、ペアの合計年齢が100歳以上、110歳以上、120歳以上、130歳以上。場所、栄本田西堀庭球場。対象、市内在住在勤または市テニス協会会員の方。費用、1組3000円。会員は2000円。保険代含む当日集金。申し込み、10月4日金曜必着までに同協会ホームページ https コロン http://www.niiza-tennis-ac.com または往復はがきにペアの必要事項と種目を記入の上郵送で、必要事項、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、口座などの名称。以上、スポーツ協会。郵便番号 352-0022、ホンダ 2-1-20、電話 482-2002。朝霞地区一部事務組合だより、鈴木前新座市消防団長に感謝状を贈呈。埼玉県南西部消防局では、平成27年4月から消防団長として活躍し、令和5年度末に退任された鈴木勝則前消防団長へ、清水消防局長から感謝状を贈呈しました。左に感謝状を持つ鈴木さん、右に消防局長が並ぶ写真があります。第3回公衆防火管理新規講習、10月22日火曜、23日水曜、午前9時30分から午後4時30分。場所、和光消防署、和光市広沢 1-3。対象、市内在住または在勤の方、一次業所2名まで。定員18名、申し込み順。費用4000円、教材代初日集金。申し込み、9月30日月曜から10月4日金曜までの午前8時30分から午後5時15分に申請書、埼玉県南西部消防局ホームページまたは新座消防署消防課窓口で配布、顔写真1枚および市内在住または在勤を証明するもの、免許証、社員証などを直接新座消防署消防課へ。問い合わせ、同局予防課、460-0121。寄付ありがとうございます。新座中央ライオンズクラブから市へ、新座駅南口公園広場へ植栽する花の苗など、10万円相当。市長と関係者2人が並ぶ写真があります。関係者の1人が市長とともに目録を手にしています。
私たちの健康、認知症と新薬、朝霞地区医師会、今井幸道。脳に関連する病気の中で、記憶、見当識、判断、理解などの能力で構成される認知機能が低下してしまうのが、高齢者に多い認知症で、その代表的な病気がアルツハイマー型認知症です。認知症になると、家事、買い物、料理などの生活活動や社会での仕事などに支障をきたし、趣味や周囲への関心が失われ、自分の感情をうまく相手に伝えられなくなります。真実でないことを真実と確信する妄想や、他者には見えないものが見える幻覚、不眠、不安、恐怖などの精神症状が見られることもあります。また目的もなく歩き回る徘徊や、理由もない興奮や相手への攻撃、その場に適さない異常な行動をとることもしばしばあります。さらに接触、排泄、入浴、着替えなどの自分の身の回りのこともできなくなり、周囲の人の介護なしに生活することが困難となります。時に介護者に反抗して大きな負担を強いることがあります。認知症は脳の細胞がアミロイド β タンパクにより破壊されることで、神経の働きを促す物質、神経伝達物質の機能が失われ、認知機能が障害されることで発症することが分かっています。そこで神経伝達物質の一つであるアセチルコリンを脳内に留めておく作用がある薬物、アセチルコリン分解酵素阻害薬の開発が1980年代後半から盛んに行われるようになりました。その一つが抗認知症薬の 塩酸ドネペジルです。この薬は1985年に我が国の研究者により開発されました。この薬の有効性を確認するために日本と米国で同時に臨床試験が行われ、1997年1月、いち早く米国でその有効性が承認され発売。1999年9月には我が国でも商品名アリセプトとして承認され、2000年以降にはガランタミン、リバスチグミン、メマンチなどの抗認知症薬が続々開発され発売となりました。しかしこれらの薬には神経細胞の破壊を止めることや失われた神経細胞を再生する効果はありません。まだ生きている神経細胞の神経伝達物質の働きを高めることで認知機能改善の効果が多少ありますが、それらの細胞もやがて死滅してしまうので、本剤を服用しても認知症の進行を抑えることはできません。2021年6月に米国でアルツハイマー型認知症の治療薬としてアデュカヌマブが承認されました。この薬も日本と米国で開発され、日本では2020年12月に厚生労働省に承認申請されましたが、明確な薬の効果が得られず、2024年現在でも継続審議が行われています。2023年9月にはレカネマブが軽度アルツハイマー型認知症の進行抑制に効果があることが確認され、治療薬として承認されました。この2つの新薬はこれまでの抗認知症薬と異なり、抗アミロイド β 抗体と呼ばれている薬剤で、脳内のアミロイド β タンパクを除去する働きがあります。その働きは例えば私たちの身体に病原菌抗原が入ると抗体というタンパクが働いて病原菌を体内から消滅させようとするように、アミロイド β タンパクを抗原とみなし、新薬が抗体として機能し、このタンパクを脳内から排除してアルツハイマー型認知症の進行を抑える働きがあります。レカネマブは2週間に1回18ヶ月間点滴常駐することで症状の悪化を約3割抑えることができます。課題としては価格が比較的高価なこと、副作用として脳内に浮腫や微小の出血が 15% 前後見られることから、投与中は定期的に脳の MRI 検査が必要なことが挙げられます。治療の際は医師としっかり相談しながら副作用などについて検討し進めるようにしましょう。朝霞地区医師会 464-4666